六章、あなたと私。
私、今日という日に限ってこんなギリギリだなんて。
林道部長との約束のデートの日だというのに、私は準備に気を取られすぎて合流時間に遅刻寸前の有様でした。集合場所にほど近い場所までたどり着いた時、林道部長の姿が視界に入りました。部長もこちらに気づいたようで、微笑みながらひらひらと手を振っています。
林道部長、申し訳ありません。私
ごきげんよう、椿。まあ時間ギリギリではあるけれど、遅刻ではないわよ。
ですが、林道部長をお待たせして。
待つ時間もデートのうちよ。それにほら、せっかくの髪も服も乱れてしまっているわ。こちらに来なさい。
はい。
言われるままに、私は林道部長へと近づきます。すると、そのまま私の髪を優しく整え、服装を正していきます。
椿って結構少女趣味よね。
そうですか。その、もしかして私、子供っぽいですか？
ああ、ううん。そういうんじゃないの。とても似合っているわよ。ただ、私がちょっとラフな格好だったかもって反省したの。
そんな、とても、その、素敵ですけど。
本当？まあ、そうか。椿は私のことが好きなんだものね。何でも魅力的に見えてしまうのかしら。
さすがにそこまで盲目的では。いや、でもそうなのでしょうか。
まあいいわ。それじゃ椿、行きましょう。今日はこの私をエスコートしてごらんなさい。
エスコート？私がですか？
ええ、もちろん。私のハートを見事射止めてみせたら、きちんとトロフィーを手に入れることができるわよ。
そのように明言されてしまうと、プレッシャーが尋常ではないのですが。
私がこういう性格だってこと、椿は知っているでしょ？
それはそうなのですけど。
それじゃあ、最初はどこに連れて行ってくれるのかしら、椿？
それから、私は林道部長と共に一日を過ごしました。
今日はなかなか満喫させてもらったわ。たまにはこういう息抜きも悪くないわね。
喜んでいただけたなら私も嬉しいです、林道部長。そうして時間はすっかり夕方となり、私と林道部長はカフェに腰を落ち着けていました。
けれど、ごめんなさい椿、私、やっぱりあなたとは付き合えないわ。
はい、そうだろうとは思っていました。
一日こうして一緒にいてみれば気持ちも変わるかもと思ったのだけれど、別段そうでもなかったわね。
林道部長が好きなのは遠くなのですよね。
ええ、そうね。椿はそれを知っていて私に告白したの？
はい、そうですよ。
あらあら私ったら存外愛されているわね。
存外どころではないですよ。学院一の人気者ですから。
学院がどうこうという話ではないわ。椿からという意味よ。
ん？
だって椿が私に向ける感情は恋愛ではなく象形や数形の類だと思っていたから。あなたはね、多分私のことを同じ人間として認識していなかったと思うの。
それは。
けれど今日一緒にいて思ったのよ。椿は私をちゃんと一人の人間として認識しているんだなって。それがねとても意外だったわ。
私そんなに視野狭窄でしょうか。
視野狭窄というよりもちょっと盲信ね。真面目で神経質なのにどんどん前に突き進んでいくの。とても可愛いと思うわ私。
振られた後にそんなことを言われても困ってしまうのですが。
別にいいじゃない。生きている限り誰をどんな風に好きになったって。椿がこれから先誰かを好きになったとしても今日まで私のことを好きだった気持ちは嘘にならないわ。
林道部長は遠くに告白しないのですか。
さてどうしましょうかね。遠くが生徒会執行部に入ってくれれば私もいろいろやりやすいのだけれどね。
林道部長にしては弱気な発言ですね。
そう？私も恋するか弱い乙女だもの。昼見もすれば打算も働くし、簡単なことで喜んだり落ち込んだりするわよ。
それは意外です。まるで普通の人みたいです。
私が普通の人かはわからないけれど、椿が想像したよりはよほど人間臭いと思うわよ。幻滅した？
いいえ、ただなんだか身近に感じますね。もっと完璧で心が強くて余分なものなんか一切ないような、そんなイメージでした。
それは椿が林道ついという存在について思考している時だけに現れる幻想であって、普段はそんな私どこにも存在しないわ。
はい、そうですね。私きっと何も見えていなかったのだと思います。
なんだか晴れ晴れした顔をしているわね。まるで月物が落ちたみたい。
ええ、実際そんな気分です。今日は付き合わせてしまってすみませんでした。
何を言っているの。デートに誘ったのは私よ。むしろ謝るべきは私でしょう。ごめんなさいね椿。
いいえ、そんな。嬉しかったです。私本当にこうして二人きりでデートなんて夢のまた夢でしたから。
まったく。椿、一ついいかしら。
あ、はい、何でしょうか。
あなたはとても魅力的で優秀よ。確かに私と恋愛関係を結ぶには相性が悪いかもしれない。けれどそれはただそれだけの話。あなたにはあなたにしかない価値があるわ。夢夢、それを忘れないことね椿。
四十九。
私が林道部長と別れて帰路に着くと、人が私を待っていました。あ、人。もしかして今日一日中つけていたのですか。
うん、まあそんな感じだって。四十九がつい先輩に告白するだなんて正真正銘初めてのことだもの。何が起きるのか見定めようと思ってさ。
何か
変わったことはありましたか？
特には何も。ただ、四十九が振られただけだね。
慰めの一つもないのですか、人は。
やーい、振られてやんの。
意地悪な子供ですか、あなたは。
でも、すっきりした顔してるね。とてもいいことだと思うよ。
自分でも、なんだか肩の荷が下りたような気持ちですよ。同時に、拍子抜けもしていますね。
拍子抜け？
だって、この世界は私の後悔が元で構築されているのでしょう。ですから、林道部長に告白することによって、その、いきなり崩壊したりとか、そういうこともあるんじゃないかと思って。
ああ、そうだね。僕も何かの変化を期待したけど、特に何もないね。どうしよう。
さあ、私としては、一世一代の大勝負が終わったところなので、一休みしたいですね。
頑張ったね。
ありがとうございます。あ、そういえば人、少し聞きたいことがあるのですけど。
答えられる範囲でならどうぞ。
結局、謎のままだったあの手紙の差し出し主って、一体誰だったんでしょうかね。
ああ、あれはね、本当に謎だよ。今回初めて、しかも2回続けて起きた偶然の現象だね。正直、僕もびっくりだもん。
この繰り返しに対する、人の手こ入れではなかったのですね。
それはしない。というか、できないよ。僕はこの繰り返しの中で、唯一その記憶を持ち続けている存在。まあ、椿四十九を殺害した張本人なわけだからね。記憶を保持できるだけであって、干渉能力はゼロに等しいもの。
しかし、そうなると、解けない謎が残ってしまいますね。
そう？単純な話、四十九がつい先輩に恋したように、知らない誰かが四十九に恋をした。ただそれだけの話だよ。
え？
照れてるの？は、わかるよ。四十九は人を好きになるくせに、自分が好かれるのは随分と増えてそうだもの。あいにく、僕は数えきれないくらい四十九の人生を見続けたからね。
人。
四十九が誰かを好きになるように、他の誰かも四十九を好きになる。そんな当たり前のことにすら、四十九は気づけなかった。老衰で死んだ時もね、親が用意したお見合い相手だったもの。義務感で結婚して子供を産んで、そこそこ幸せそうにしてはいたけれど、本当の意味で、誰かが自分を好きになる、愛される、ということは、実感できていなかったみたい。あれは、ただの順応だね。
私、そんなに素直じゃありませんか？
もうね、笑っちゃうくらい素直じゃないし、お堅いし、頑固だよ。でも、手紙の差出人も幸せじゃない？四十九の頑なな心を溶かすことができてさ。
せめて、顔くらいは見てみたかったかもしれないですね。
そりゃ無理ってものだ。だって四十九、もう、生前の強い後悔はなくなってしまったでしょ？
ええ、おっしゃる通りですよ。まったく、憎たらしい話です。
うんざりするような繰り返しの中で、ようやっと四十九がつい先輩に告白したように、あの手紙の差出人もまた、四十九に告白したってわけだ。無縁な方法ではあるけど、二人とも未来へ向かって前に進んだ。ただ、
私は、死ぬ。
そうだね。四十九を引き止めていた最後の執着。それすらも、こうして消えていく。
なんだかあっけない。
僕は見飽きるくらい繰り返しを見たから、やっと解放されるって感じだけどね。
それは申し訳ありませんでしたね。 巻き込んでしまって。
恨み事の一つも言わないの？四十九を殺したの僕だよ。
今さら何を言ったところで意味はありませんもの。むしろ感謝しているくらいです。
感謝？
だって人は私に付き合ってくださったのでしょ。
うん、どうしてそう思うのかな。
私が遠くの友人だったからです。違いますか？
違わない。正解だよ。巻き込まれたというのも事実ではあるけど、遠くの元友人だから僕は義理立てしたけれど、途中から本当に四十九に友情を感じていたよ。こういう心境というのもなかなか悪くないね。
ならよかったです。それじゃあ私行きますね。
どこへ？
ちょっとした野暮用ですよ。
そっか。ねえ四十九。
何ですか？
僕はあなたを誇りに思う。それじゃバイバイ。
ええ、さようなら人。今までありがとうございました。